はい、クロステックベンチャーズのスタートアップオフレコ対談です。今日はですね、実は収録自体は2024年に入って初めてかなっていう感じなんですけども、プログマの斉藤社長をお呼びしております。斉藤さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いしま
はい、
す。
プログマっていうのはですね、まあ、知らない人ももしかしたらいるかもっていう感じなんですけども、三菱 UFJ 信託銀行を、核として作られたコンソーシアム形式のベンチャー企業というような、形で、まあ、何をやってるかっていうとですね、まあ、クリプトっていうか、まあ、ブロックチェーンを使って社会の裏側を効率化していくような事業を幅広く手掛けられていて、独立企業として今後、まあ、今までは三菱、それまでは三菱 UFJ 信託の中にあったプロジェクトを外に切り出して、かついろんなプレイヤーを、仲間に入れて、今やってるってことなんで、まあ、そこら辺含めて、聞いていければなというふうに思っております。ちなみに、ダイヤモンド社からですね、私、ベンチャーキャピタリストとして、今年一番注目のベンチャーなんですかみたいな、毎年アンケート来るんですけど、僕、プログマって書きました。今年
ありが
一
とうござ
番
い
注
ます。
目のベンチャー。多分他の人はね、レイヤー X だなんだっていろいろ書いてると思うんですけど、僕はプログマを書いておりますということで、
す
まあ、
ごく
僕
嬉し
が
いです す。
ごい注目してる会社なんで、お呼びしましたという感じでご
あり
ざい
がとうございます。
ます。はい。じゃあ、斉藤さん自体は、そういう社長がいるんですねって方も多分多いと思うので、簡単にまず1分ぐらいで自己紹介していただいてよろしいですか？
斉藤と申します。2010年から、2023年まで三菱 UFJ 信託銀行で信託銀行員をやってたんですけど、2016年ぐらいから新事業分野で足を突っ込んでやってたというふうなところで、いわゆるイントレプレーナーというですね、社内起業家みたいなことで事業いくつかやってたんですけど、そのうちの一つがこのプログマという本日お話しするプロダクトで、これ独立させたのが、2023年の10月というところで、そこからも純粋にスタートアップとしてですね、経営をしているというふうな人間でございます。よろしくお願いします。
ですね、まあ、イントレプレナーって言っても解説しますといろいろいました。僕は斉藤さんと初めて会ったのが2019年ぐらいから、そこからの奮戦を多少なりとも知っている立場としては、まあ、やっていることが半端ないので、まあ、例えばイントレプレナーでいくと、例えばモノタロウっていうのも、あれ住友商事の社員だった瀬戸社長がスピンアウトして作った会社なんですよね。まあそれが今、モノタロウって会社の規模になっていたりするので、まあ、それ三菱 UFJ 信託初の会社なのねって聞いた方思ったかもしれないんですけど、やってることのスケール感がすごい大きいので、長期的には僕はすごい大きい会社になる可能性があるんじゃないかなと思って、今日、まあ、そういう意味だと、イントレプレーナー、まあ、アントレプレーナーとしての斉藤さんも今後、注目いただきたいなと。まあ多分ね、後から多分いろいろ話出ますけど、普通だったらね、途中で折れてると思うんですよね。このプロセスの中で。なんで、まあ斉藤さんがアントレプレナーシップ、を持って、どうやってここまで来たのかっていうのをちょっといろいろ聞いていきたいなっていう感じですね。まあ、そういう意味だと今日はアントレプレナーとしての斉藤さんであり、三菱 UFJ 信託の社員だった頃の斉藤さんっていう、今もう転籍されて、アントレプレナーとして集中してやってるってところなんですよ。まあいろいろ、聞いていこうかなと思うんですけど、まずその前ですね。まあ、斉藤さん、どんな感じで育つと斉藤さんみたいになるんだろうって、個人的な興味なんですけど、まず大、あの、まあ、幼少期、まあ、アジェンダに幼少期って書いてあるんですけど、幼少期ちょっと深掘ってもって感じで、大学ぐらいからちょっと深掘りたいなっていう感じなんですけど、
そう
大
です
学、
ね。
はい。大学は東北大学ですね。
そうですね。なので、22年間、東北にいた人間で、生まれがあんまり青森って思われないんですけど、青森出身なので、18年青森にいて、4年間仙台にいて、で、22から東京来たみたいな感じの人間なんですね。なので、まあ、すごいぎゅっとまとめると、言えない話は学生には多いんですけど、言えるところだけこうぎゅっとまとめるとですね、機会が不平等だったっていうところはすごくあります。なので、青森だとなかなかなんでしょう、そのグローバルなんて話は、まあ、そうそう出てこないのと、まあ、大体やっぱり地元って言っても新聞とか、まあ、よくて東北電力とか、そういうレベル感なんですよね。で、仙台行っても、あんまりやっぱ東京っていう風な感覚がなくて、で、 東京のその企業さんも東北大にあんまりアプローチどうしようかみたいなところが当時あったりとかしてたんで、あんまりその東京はもうこうインターンとか始まってても、東北の学生はみんなこう存在すら知らないみたいなところが結構あって、でそういう意味ではなんかこう機会がこう不平等みたいなところは、22年間結構感じて社会人になったってところはあるかもしれないですね。はい。
そこは原体験って感じなんですね。いわゆ
原
るアン
体験
ト
と
レ
か
プ
で
レ
す
ナーと
ね。
して。
はい。
ちなみに、青森県で生まれ育って東北大学に行くっていうのは、斎藤さんの中では自然な流れだったんですか？
そうですね。まあ、あんまり主語大きいとあれなんですけど、東北の学生は、なんか、どっかではやっぱり、親の認識としても東北大学ってなんとなくやっぱりあってですね。で、私の場合も、まあ普通に東京の学生さんからすると、慶応とかですね、早稲田とかの、有名私立の方が、その後いろいろあると思うんですけど、なかなか東北に行くと、私立に行くんだったら、働けみたいなところが、うちの親とかも結構あったんで、国公立に行かないんだったら働けみたいなところがあって、で、まあ結果として東北大学だったっていうところですね。はい。
何学部なんでしたっけ？
経済です。まあ、多分全然その、今、ブロックチェーンとか言ってますけど、全然理系の理の字もなく、しかも経済の詳しいわけでもないので、遊びほうけてた感じです。はい。
厳かにマクロ経済学とかミクロ経済学とかを一応授業を受けていたみたいな感じなんです
出て
ね。
ましたね。はい、はい。
なんか熱中したこととかなかったんですか？とはいえ。
そうですね。学生時代は、まあ、2つなんですけど、1つはですね、これ私が立ち上げたわけじゃないんですけど、やっぱりさっき言ったように、その自分たちが就活する中で、その東北が明らかに不利益被っているというのが原体験としてあったんで、私のすごい仲のいい友人たちが、その学生団体みたいなものを立ち上げて、で、その東京の企業さんとかをこう東北に招致して、で、その東北の、まあ、特に東北大中心に学生さんとこうマッチングさせるみたいなやつを、大学3年生ぐらいからですかね、まあ、やり始めてて、で、私はその、なんていうか、誘われて、入ったって形なので、全然メインとか、立ち上げしたとかっていうことではないんですけど、まあ、それ結構、やっていて、いろんな視界が開けて、面白かったっていうのが、まあ、ありますと。で、2つ目は、資格は結構当時やってましたかね。その、税理士の、まあ、科目合格とか、そういうので、まあ、勉強してたっていうのはありますね。はい。
これだからなんかエネルギーのぶつけどこが当時の環境だとなんとなく死角みたいになってたって感じなんですか？なんかやんなきゃみたいなのがあって。
そうです。なかったんですよね。そのやっぱりその東京だともう企画に、会に溢れすぎてて、消化しきれないと思うんですけど、東北やっぱり、まあ私の努力不足だったのかもしれないですけど、なかなかそういうところもなかったんで、まあ資格とかそういう学生団体とかそういう感じでしたね。はい。
ちなみに、就職活動したのが多分、斎藤さんしたのは2008年とか9年だと思うんですけど、ここから15年経って、今も東北大学の、その、なんて言うんですかね、そういう社会への開かれ方とかっていうのは、そんな変わってない感じなんですか？
外から見てる感じだと、当時よりはすごい開けてるのかなというふうな感じはありまして、結構、まあ、これ東北大だけじゃないですけど、九州とかの方もそうだと思うんですけど、結構その理系スタートアップとかですね、そういうふうな育成しようみたいな機会は結構増えてるのかなと思ってまして、この前も何かの機会で1回東北大に立ち寄ったことあったんですけど、すごい当時から想像できないぐらいそのイノベーティブな。施設とか、それをこうフォローするための、チームとか、できてたりして、で、結構その東北大発の、スタートアップとかも数が増えてるみたいなので、当時よりはだいぶ、広がってきてるのかなとは思いますね。はい。
ディープテックとかだとたまに聞きますよね、最近。
そうなんです。はい。そっち系は結構やっぱり得意なのかなと思うんですね。
なるほど。じゃあ、そういう、まあ、2009年ぐらい皆さん、そういう大学生活を送ってた斎藤さんが、就職活動は、まあ、結果、三菱 UFJ 信託銀行に入るんですけど、どんな就活だったんですか？
そうですね。これはあんまり幅広く受けなかったっていうところがあって、で興味あったのは、結構やっぱり金融、まあ、インフラ寄りの金融っていうふうなところがありました。で、東北だとですね、最終選考まで行くと、東京に呼んでいただけるんですけど、呼んでいただくときにそれぞれの会社から交通費がいただけるので、内定を結構多く持った方が、こう、それまでの交通費回収できるみたいな特殊事情がありまして、結構10 社ぐらいですね、内定をこういただいたみたいなところがあったんですけど、最終迷ったのは、まあ、いわゆるその取引所系のインフラの会社さんか、投資銀行系の、まあ、逆サイドというかですね、もうフロントもフロントのみたいなところの、証券系のみたいなところと、三菱 UFJ 信託銀行とっていうふうなところで迷いまして、で、なんで最終三菱 UFJ 信託銀行だったかっていうと、なかなか信託の、ことって詳しくない方の方が多いと思うんですけど、結構やっぱインフラの会社なんですよね。意外とその上場株式市場を裏で支えているのは信託だったり、今すごい伸びてる、新ニーサで伸びてる投資信託とかも、実はあれ、信託使ってたりとかですね、まあ、結構インフラ寄りですと。で、ただ、なんて言うんでしょう、その本当の取引所のインフラぐらいまで行き過ぎると、ちょっとさすがにそういう、なんて言うんでしょうね、こうチャレンジの機会とかも、少しこう自由な幅が薄そうだなというか、もうこれ、装置産業なんで、ほぼ機械だなっていうふうなところが、まあ、あったりとか、で、逆にその証券会社さんの投資銀行まで行き過ぎると、面白かったし、当時も私、今の感じじゃなくて、もっとこう目がギラついてる証券会社さんの、社員みたいな感じだったので、こうすごいこう目と目で会話するみたいな感じだったんですけど、ただちょっとキャラが埋もれちゃうっていうところもあって、そのみんなそういう感じの、ギラついてる感じで、俺がやってやるみたいな感じの人たちしかいないので、なんて言うんでしょう、埋もれるなっていうのがあって、で、三菱 UFJ 信託銀行って、そのカルチャー的にそんな俺が俺がみたいなことではなくて、割とその、まあ、牧歌的なというか、いい社員の方々が多いみたいなところがあって、ここだといい意味で受けるかなというのも、ちょっと思惑としてありまして、あんまりキャラかぶりしなそうだなっていうところもあって、まあ、こうバランスがいいなってことで、三菱 UFJ 信託さん選ばせていただいたってところがあります。
まあでも面白いですよね。そのインフラ思考みたいなこととかでいくと、多分今に通ずる面もあると思いますし、まあ、いわゆる戦略思考みたいなものは垣間見えますよね。ここで自分の強みが生きるんじゃないかみたいなことが、まあ、あとあれですよね、着眼点がやっぱり学生にしちゃ渋いっていう感じ
そう
あ
で
り
すね。
ます。はい。まあ、あとは就活無双したんだろうなっていう、感じが、どこでも内定取っちゃったんだろうなっていう感じは受けましたけど。まあでも、三菱 UFJ 信託。ね、今は、それがね、多分、斎藤さんの人生にとって正解になった第一歩目を踏み出したって。まあ、こっからのね、プログマ自体の成功はここから頑張んなきゃいけないんですけど。まあ、三菱 UFJ 信託銀行に入ったから、今があるっていうのは、あることなのかなと思うので、まあそういう分岐点があって東京に出てきましたと。で、まあだから初めて東京に住み始めたんですよね、斎藤さん、そこから。
ね、はい。あ
最初寮とかあるんですか？三菱
りま
UFJ。
す。やっぱり、そこはその期間、ちゃんとしてるというか、福利厚生はものすごいやっぱりあるので、中野坂上に寮があって、で、そこから通ってましたね。なんで、そこからずっと私は丸の内線ユーザーみたいなところがあります。
なるほど。2016年に、まあ、後から言っていただくと、フィンテック推進室に移動することになるんですけど、それまでの6年間って何やってたんですか？
そうですね、当時、私がじゃあ、三菱 UFJ 信託で何がやりたかったかっていうと、結構そのインフラとあとフロントの間みたいなところで、当時は信託銀行が法人の、大きな取引先の、その RM っていうリレーションシップマネージャー、そのアカウントマネージャーみたいなところをやって、信託のプロダクト全部こうソリューションとして提案しますみたいなところがあったんで、あれをやりたいって言って入りましたと。で、まあ、そういう経緯だったんで、一番最初はそれをやってる部署なのかなと勝手に期待してたんですけど、蓋を開けたら、1年目の4月って、不動産営業で仲介してくださいって言われたんですね。で、そこで実際行ってみると、なんていうか、不動産の、よく駅前に貼られてるような、あれ、スリーズって言うんですけど、スリーズをこう、朝会でみんなで、ここが上がった、下がったとかやってて、わ、これやめようかなって一瞬ちょっと思ったんですけど、当時の上司に言っていただいたのが、かっこよく言うと、スティーブ・ジョブズのコネクティング・ザ・ドッツみたいな話をされて、要はその、自分で気づかない、機会っていうのがすごくあって、で、誰かの意思で、ここはいいと思って、ここに配属されてるんだから、とりあえず後々自分が後悔しないために頑張れば、絶対どっかでそれが、線でつながる ぜみたいな話をされて、まあ、当時それにすごく共感しまして、まあ、一回ちょっと仲介がやってみるかということで不動産の仲介を1年やりまして、でそこから実はみんな、なんか私にだけ秘密にしてたんですけど、実はその法人のその RM っていうのをやるために、1年その別のプロダクト部門で修行させるっていう制度が実はあったらしくて、でそれがその何人かその背番号付きでそういうのが数名いて、で私その背番号の一人で法人融資に、まあ、ある意味戻ったというか行って、でそこでこう2年ぐらいですかね、法人融資の RM みたいなところをやらせていただいて、でそこからちょっとそこで私いろいろそのなんていうんでしょうね、あんまりその表に出せない失敗みたいなことを、うん、銀行員として2回ぐらいやりまして、で、まあ、それで、まあ、それでっていうとちょっとあれですけど、その、事務部門の、まあ、なんて言うんでしょうね、こう事務部門でいろいろとこう課題があった部署に行って、その部長のその特命業務としてこう立て直すみたいなところをこうやれって言われて、うん、でまあ行きました。で、まあ、当時そこでもまた当然ですけどやりたかったことから外されてるって、当時もそこで やめようっていうか思ったんですけど、まあ、またその1年目の時の上司のことを思い出して、まあ、ちょっと1回ここで辞めたらさすがにかっこ悪すぎるっていうことで、ちょっと1回頑張ってみるかということで、まあ、その立て直しみたいなものをやりまして、で結果ですね、そこで2年ぐらいかけて一番そのバックオフィスオペレーションの部署としてはこう表彰をこう毎回毎回受賞されるみたいな部署に結果としてなりまして、うん、でそれいうのもあって、その、システム の IT の企画と、あとその業務の企画をこう一緒にした業務 IT 企画部署っていうのができたタイミングで呼んで、スタートメンバーとして呼んでいただいて、でそこからその IT の企画をこうやり始めたと。でその IT 企画をやる中で、当時2015年とかだったんで、こうフィンテック華やかしい頃 で AI とかも IBM のワトソンとかですね、あとその、まあ、今ノラ RPA とか言わなくて RPA とか、ああいうのが結構こうもてはやされてた時期で、うん、まあ、その私はその、まあ、ある意味でその若者で、特にそのバックグラウンドもない人間なんで、そういうのをちょっと自分でやったらこうなんか他と差ができるんじゃないかということで、結構積極的にそういうのを、まあ、仕掛けていってた時に、まあ、やりながらやっぱりその金融機関というか大企業あるあるで、まあ、部門最適で結構 こっちの部門でやってることこっちの部門でわからないところですね、あまりそのフィンテックのやり方として良くないなって思ってたのもあって、そのどっか一つ集中的にフィンテックやる部署を作って、全社オーナーの目線でやった方がいいんじゃないかってことで、フィンテック推進室っていうその、まあ、構想をですね、こうご提案というかしてまして、で、まあ、何人かその企画部門でも同じ思いを持たれている方々がいらっしゃって、まあ、フィンテック推進室ということで結実をしましたと。でそこで、まあ、もともと企画というか提案してたんで、その専任 のメンバーとして私がこう最初にフルでアサインいただきまして、でそこからも今に至るずっとこうデジタルをやってるっていう感じですね。はい、
フィンテック推進室に移動したのは社会人6年目ぐらいってことですよね。
ですね、はい、
それまでの話を今わーっと言っていただいて、まあ、結構いろいろやれたんだなって感じで、素朴な興味なんですけど、まず不動産仲介の部署ってのは本社内にあるんですか？
はないです。ちょっと困った話なんですけど、当時は3億未満 の案件は関連会社というかでやっていて、でそれ以上の大きい取引ですね、まあ、なのでその例えばこうよく行くような会社さんが本社移転で本社ビルそのまま誰かに売りますとかですね、どっかの国に進出するんでそこの工場が欲しいですとかで、まあ、結構かなりその M&A 含みとか大きな不動産の案件っていうのを結構信託銀行本体で不動産でやってたりしますね。はい、
あとその事務部門の立て直しでいくと、事務部門ってもうあれですか、膨大なドキュメントとか審査とかを処理するような部門ってことですか？
そうですね、そこが結構今の仕事に若干通じているところもあるんですけど、うん、信託の事務なんですね。で、信託の事務って一般にこう金融の事務で意識するこう事務とちょっと違くて、うん、一般に金融的に聞くとやっぱり銀行のイメージとかが強いと思うんですけど、銀行系のプロダクトって、まあ、ある意味そのなんて言うんでしょうね、定型化されてますし、定例反復範囲がすごい広くって、こう規模の経済みたいなところがやっぱりこう恒常的なイメージになると思うんですけど、信託ってよくも悪くもですね、すごくカスタマイズがしやすい商品なので、少量 多品種なんですね、業務が。なので、必然事務も割とその属人的になりがちというか、同じことを知ってる人が100人もいるとかってありえなくて、もうこのチームのこの人しか知らないみたいなことが、良くも悪くも結構あるっていう特性がありまして、でそういう、まあ、ある意味こう課題がいっぱい多い、業務の特性上、そういう課題が起きがちなオペレーションの部署に企画として、こう派遣されたというか、アサインいただいたっていうところがありますね。はい。
なるほど、なるほど。まあでも聞く限り今のね、プログマに十分生かされてる経験なのかなっていう感じですよね。なるほどなと。
です
で、
ね。
2016年にフィンテック推進室が始まって、最初の社員として移動し、プログマの原型のアイディアみたいの行き着くまでには数年かかる感じですか？
そうですね。数年かかってますね。で、ただ、アイディアっていうふうなレベルで言うと、実は、2017年の、春ぐらいにはでですね、で、2016年の12月に室を作って、で、そこから春までに4ヶ月あるんですけど、この間にやってたのが、要はこの新しく立ち上げた部署は一体何をやっていくやつらなんだっていうのをこう社内にこう周知しなきゃいけないっていうところがあって、全体のそのロードマップみたいな、戦略とロードマップみたいなことをこう、まあ、室長と二人三脚でまとめてたっていう期間なんですけど、まあ、その間に何万ぐらいでしょう、もうものすごい数の手書きの、手書きのこうポンチ絵みたいなところをこう作りまくって、どういうビジネスがあり得るかみたいな、やっぱりその新ビジネス系の話っていうのは当時もう書き出しまくったっていうところがまあ、あります。で、その中に、まあ、一つはその信託というその特性を生かし方として、こう信託というのはこう、まあ、便利な箱みたいな、この箱に入れるといろんなものの性質が変わるっていう箱なので、まあ、ここにその入れる入れ物が、まあ、新しいものが出てきてるよねと。で、まあ、具体的に言うと、まあ、多分皆さん的に一番イメージしやすいのはビットコインとかの暗号資産だと思うんですけど、まあ、あれって今まではない資産クラスでしたと。で、そういう、こう、デジタル時代の新しい資産みたいなものができますと。で、まあ、トークンも一つですし、あともう一つは、その、当時はパーソナルデータも、まあ、これも次世代の、原油だみたいなことを、言われてた時だったんで、ああいうパーソナルデータみたいなものも、まあ、公儀の、アセットですよねってことで、ああいうパーソナルデータとかトークンとかを、こう、信託の中に入れて、信託のビジネスにするっていう、方向性か、あるいは、この箱に入れるのは今まで通りなんですけど、その箱に入れた後出てくものを、ブロックチェーンで管理して、トークンにしてしまうかっていう、性質を変えるっていう、このベクトルのどっちか、どっちかっていうか、どっちもで行こうっていうところを当時、話してまして、当時はなんでトークン発行信託とかって名前で呼んでたんですけど、まあ、これをこう、新ビジネスの領域としてやろうっていうのは、こと自体は2017年、春から、言ってましたね。はい。
そこになんか自分なりの決意とか、いや、
はい。
これは本当にやってやるとか、なんかリアリティが出てくるとか。これはもうなんか、すごい集中して取り組もうみたいな、なんか自分の中の決意したのは何年ぐらいなんですか？
それはもう、フィンテック推進室立ち上げた時点で、もうここで心中しようと思ってましたね。
まずフィンテック仮想で、このプログ
はい。
マめいたもの、
はい、はい。
めいたものをなんとなくぼんやり考えながら、もうこれ実現してやるっていうのはもうその時から思ってたんですか？ 2017 年。
その時から思ってました。なんで、まあ、2000、立ち上げ時点で、今の話が全部あったわけではないので、そこからその春にかけて、何をやっていくかっていう中で、こう、信託を使って、新しい技術と掛け算して、ビジネスをやっていくっていう、その大きな方向性自体は、もうかなり自分の中では、もうこれっしょっていうのが結構ありまして。っていうのは、そのまあ、室長と二人三脚でこの4ヶ月詰める中で、一番思ってたのは、信託掛け算するっていう要素がないと、この大組織の中でわざわざ僕らがやる必然性みたいなものがないよねみたいなところが、まあ、あって、で、ただのマッチングとかだったら別にもっと軽い会社でやった方が絶対に早いし、うまくいくっていうふうにも思いましたと。で、一方で、ただ信託使うっていうふうなだけだと、なんでその信託の中で我々がやるっていうふうな話があるので、やっぱりその入れ物の方が新しいか、入れた後に出すものが新しいか、どっちかでそのデジタルっていう新しい要素がないと、まあ、我々 その社内で我々がやる必然性みたいなものもないよねっていうふうなところが、まあ、あったんで、で、今言ったような話っていうのは、どっちも必然性があると、その信託銀行がやる必然性もありますし、信託銀行の中で我々が優位性を持てる必然性もあったっていうふうなところで、まあ、どっちも揃ってたんで、当時としては、これはいけると思ってやってたっていうふうな感じですね。てか、これしかいけないのではと思ってたが近いかもしれないです。
まあだから突き詰めた結果、かなり論理的にやるべきだし、いけるんじゃないかと思えたってことですよね、そのタイミング
そうで
で。
すね。はい。
ちなみに、今、プログマって三菱 UFJ 信託に収まらない、もうあらゆる金融、まあ、かなり広範な金融機関を巻き込んだプロジェクトになってるんですけど、そうしようって決めたのはどのタイミングぐらいなんですか？
れ自体はですね、司法公正云々っていうふうな話の前に、このプログマというそのプラットフォームを、MUTB、三菱 UFJ 信託に閉じずに、他の金融機関さんにも使ってもらってなんぼだっていうふうな話自体は、2018年から2019年にかけて、その今のそのプログマという名前で、プロダクトをこう構想してた時には、まあ、話してた内容ではやっぱありまして、でやっぱその三菱 UFJ 一社の、ビジネスだけであれば、まあ、それこそ広がりがやっぱり薄いので、まあ、プラットフォームのレイヤーで仕事していくのであれば、それはやっぱり他の、金融機関さんに使ってもらってなんぼだっていうのが、まあ、最初からそれはありましたと。で一方で、それを、会社としてスピンアウトして、で、資本として、他金融機関さんにも、入っていただいてというふうな、話まで、至ったのは、2022年の12月の、役員との会議で、ペーパーとしては初めて、出しましたっていうふうなところなので、まあ、なので2022年の、後半ぐらいから、そういう、構想をちょっと温めてたっていうところですね。はい。
だから手段としてだけど、そういう形にしないと、やっぱ使うもんも使ってくれないし、先方の立場からすると、そうだよねみたいな感じに、そのタイミングで至ったって感じなんですかね。
ですね、当時、その2021年からその我々のその祖業であるそのデジタル証券とかですね、セキュリティートークンとかと呼ばれているその新しいビジネスでこう市場が立ち上がり始めたって時だったんですけど、当時ってでもまだですね、その金融機関、その信託銀行のポジションでこうがっつりやり始めてたのって、三菱 UFJ しかいなかったっていうふうな時でして、で、2022年の後半で私がその考えてた、まあ、その前提としては、まあ、三菱 UFJ 信託で、ある程度実績が出つつあったっていう、この少なくとも、なんかまだその大きく伸びるかどうかは分からないけども、少なく立ち上がってこう増えてはいるというふうな状態で、で私がその旗と、まあ、最終目的はいろんな金融機関さんに使ってもらって初めて価値が上がるプロダクトなので、使ってもらおうと思った時に、今のこの市場の状況から考えると、他の金融機関さんって、自分たちもここのマーケットに入った方がいいのではって話を多分話し始めてるだろうなっていうふうなところと、あと、それをやろうと思った時に、通常私もそうですけど、金融機関の人間として考えることは、自分たちでプラットフォーム作ろうって絶対思うはずなんですよね。その企画する人はそれぐらいやっぱり、なんか面白くないとわざわざやらないっていうふうな話だと思うんで、絶対そういうふうな企画も立ち上がってるだろうなと。あるいは立ち上がってなくて、基盤、その使うシステムは何がいいかみたいなところをその比較検討し始めるぐらいの、時期だっただろうなというふうにちょっと想像しまして、で、やっぱり私個人的にその大企業の中でこういろいろ物事を動かした時に意識しているのがコストで、で、コストも、サンクコストと機械費用を結構強く意識してまして、で、多分そのサンクコスト的な観点で言うと、ここからその他の金融機関さんがプラットフォームを作り始めてしまうと、当然その投資回収しないといけないんで、その三菱 UFJ から乗っかってくださいって言われても、いや、いやいや、ごめんなさいってなってしまうだろうなという意味で、多分その早すぎても、つまり遅すぎても、もう乗ってこれませんというふうな状態になってしまうなと思いましたし、一方でですね、早すぎても、まだこのマーケットどうなるかわからないから、我々そのプログマ、新しい会社作ったとって、そのお金入れられ ていうふうなところ、社内で通せないと、その市場がどうなるか分からんというふうなところもあったんで、この機械費用とサンクコストの観点で、遅すぎても早すぎてもダメだなっていうのはずっと思ってまして、で、その2022年のその冬から、その2022年、あ、ごめんなさい、2021年の冬ですね、で、2022年の春にかけてって感じなんですけど、ここの時期がちょうどこう市場としてこうできそうだっていう。で、大きくなるかは分からないけど、乗らないと、そのサンクコストじゃない、機械費用の観点で、ちょっと逃した魚大きいってなる可能性もある時期で、で、かつ、そのサンクコスト的な意味でも、まだその自分たちでプラットフォームを作り始めてないので、まあ、今、そのとりあえずその市場をこう切り開いてた、その MUTB のプログマが、胸襟開いて一緒にやりませんかっていう、この話自体、逃すには大きいし、まだ自分たちもそこまで失うものもないから、とりあえず分かんないけど、乗っかってみた方がいいのではっていうふうなタイミングっていうのが、すごく大事だなと思ってたんで、まあ、それがちょうど2022年の春だったっていう感じですね。声かけ始めたんですね。はい。
2017年から足掛けね、5年ぐらい、そこまで行くんだけど、まあ5年もかかったとも言えるし、5年もかけたからそのタイミングを引き当てられた、みたいなことでもあるってことなんですよね。
そうですね。はい。
なるほど、わかりました。ちなみにですね、私は斉藤さんと会ったのは、レイヤー X に、斉藤さんコンサルティング会社的に、レイヤー X を活用いただいてた時期があって、それが2019年から20年ぐらいですよね。で、レイヤー X はブロックチェーン撤退しますって時、実は主要取引先は斎藤さんで。で、撤退しますって時、これまあ公表されてるんで大丈夫なんですけど。で、ブロックチェーン撤退しますって時にすいませんって言って、なったっていう感じなんですけど、まあその時のレイヤー X の社内的には、ブロックチェーン相当大変だと。斎藤さんこんなコンソーシアムでいろいろやりたいって言ってたけど、これ実現できるんだろうかみたいな、ことを考えながら撤退して爆落に向かっていったってことなんですけど、これはなんか当時でもうある種孤軍奮闘じゃないですか、斉藤さん、社内で行くと。
はい、はい。
なんか、これなんか不安とか、これ本当形にできんのかなとか、どんどん構想は膨らむんだけど、着地すんのかなとか思わなかったんですか？
はい。はい。思いました、思いました。常にやっぱり不安は 隣り合わせだったんですけど、まあ、これは何でしょうね。踏ん切りがついてたのはあります、私の中で。っていうのは、そのさっきお話しした、信託銀行員前半の6年の中で、私、いろんな失敗してるんですよね。なので、エリートコースでこうずっと行ってる銀行員とかだと、もう1個でも多分こう失敗しちゃうと、もうそのベストコースから軌道が外れた瞬間にもう終わったってなっちゃうと思うんですけど、もうある意味、せめて私も早々に終わってたので、後ろの方がそんなになかったんですよね。で、そこからなんか大きくこうバーンとこう跳ねられるチャンスがどこだったかっていうと、やっぱりこの信託かけるデジタルみたいな領域は、なかなかその競合も生まれづらいっていう風な構造ですし、まあ、その中でも一定程度、ポジションを築けそうだっていう、こう、まあ、ここは感覚ですけど、まあ、これもあったんで、まあ、これしかないし、これはうまくいく可能性もちょっとありそうだし、もう全力でやってみるかっていうふうなところで、でもし仮に、万が一失敗したとしても、結構やっぱり少なくとも三菱 UFJ 信託の中で、デジタルかける新ビジネスで、こう、一番経験、こう得られるポジションでずっとその当時ってこう来てたので、ピボットするにしてもこう何も社内で仕事なくなるってことはないだろうなみたいな、心のセーフティーネットみたいなのはまああったっていうところと、まあ、本当の意味で当時はまだ本当のそのスタートアップではない、あくまでもその大企業社員っていうふうなところも、まあ、安心材料としてはあったんで、まあ、さほど失うものもないんだし、とりあえず信じた道でやってみるかっていうふうなところでしたね。はい。
ちなみになんか当時の、多分これ聞いてる人のスタートアップ野郎たちの興味だけど、当時のレイヤー X はどんな感じだったんですか？
最高だったんですよ。最高だったんです。なんで私の、なんていうか、あまりレイヤー X さんにご迷惑かからないような言い方でいくと、あんまりその過去のことをうじうじ考えてもしょうがないっていうタイプの人間なんですね。過去のことこそサンクコストなんで、もう考えてもしょうがないというふうに思っているタイプなんですけど、私が唯一社会人生で後悔したことがあるとすると、 当時、まだピボットする前ですね。当時、ピボットする前のレイヤー X さんと、今のその三井物産さんとレイヤー X さん等との、JV の、三井物産デジタルアセマネさんみたいな感じで、このプログラムはそういう形で、例えば、JV として会社を作れてたら、また違った未来もあったかもしれないっていう、これぐらいが多分私が死ぬ前に唯一、多分後悔というかですね、こういう未来も見たかったかもしれないと思うことがあるとすると、そんな感じって思うぐらい、やっぱり当時のレイヤー X さんって、今はもうすごいその会計経理とかコーポレートの方にだいぶディープダイブしてると思うんですけど、当時はもう本当に、ブロックチェーンにディープダイブっていうか、ブロックチェーンはもそもそも深くご存知だったんで、この金融の領域ですね、特にその証券系とか、そっちの領域にかなりやっぱりディープダイブしていただいてて、下手な金融の人間よりもよほど、その証券形成の仕組みとか、証券、金融の、証券と、お金の、DVP と呼ばれる、その同時の移転みたいなものがどうなってたかって、もうかなりやっぱりお詳しかったんで、あと何よりもやっぱり一緒に働いてて、すごい気持ちのいい人たちなんですよね。福島さん以下全員。なので、一緒に仕事してた時ですごく楽しかったですね。
今思い出しました。DVP って単語もめちゃくちゃ久しぶりに聞きましたし、こんな分厚い青本あるじゃないですか。証券決
あり
済
ま
の
す。
仕組みみたい
証券決済の
な。あれ
すべ
み
て
ん
です
なに
ね。
輪読したの思い出しました。
ありましたね。
そんな前夜がね、ありつつ。
よ
た
ろし
だ、皆さん聞いてください。これね、概要欄にも貼っとくんですけど、斉藤さんが実現したスキーム。これね、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、SMBC フィナンシャルグループ、SBI グループ、GPX 総研、これ東京証券取引所のグループ会社ですね。NTT データ、データチェーン、等々が、資本参加をしたプログラマっていうのが今のね、プロセスの中で、要するに三大金融グループ全部入ってるし、それプラス三井住友信託銀行も入ってるというような形とか、あとはね、証券取引所も入ってて、SBI も入ってると、NTT データも入ってるっていうのをまとめ上げたのが斉藤さんってことなんですけど、これゼロから会社と作るより100倍も1000倍も大変だと思うんですけど、みんなこういうのって提案すると横見るじゃないですか。他社どうなってんですかって、多分そんな感じだったと思うんですよ、交渉が。なんか物事が急速に動き出した瞬間ってどんな感じだったんですか？
そうですね、実は急速に動き出したのは、声かけた時がやっぱり一番急速に動き出したっていうところが実はありまして、で、実は声かける順番とかも結構大事だったりとかしたのと、あとはちょっとさっきの話にも通じるんですけど、その声かけられる側の前提として、どういう状態になっているかっていうのも意識したところで。で、まず1つ目のその声かける順番みたいなところで言うと、これ結構その業界ってかなり変わるところがあると思うんですけど、金の世界、その中でも特にその信託の世界って、そんなにプレイヤーがいっぱいいるわけじゃないんですよね。なので大体三菱 UFJ は三井住友さんとかみずほさん意識してますし、逆もしかりっていうふうな、業界の歴史みたいなところが、あって、で、その流れで言うと、結構その今までは既存領域では敵対してたことも多かったんですけど、直近だとその三井住友系のその信託の、大きなマスタートラスト信託の会社っていうのがあるんですけど、それとみずほさんのやつで統合してたりするんですよね。で、統合作業みたいなことを、ずっとやられてるんですけど、やっぱり一回作ったものって、その後からくっつけようと思うと、すごく大変っていうのを身をもって感じてらっしゃる方々っていうのが、ちょうどそのデジタルも見てる、その要はシステムも見てる方々で、なので、その今からその立ち上がるこのトークンのマーケットで、同じことになってしまうんじゃないかと、このままいくとですね。なので、その各金融機関ごとに、その使ってるその仕様も、前提としているその標準も違うみたいなものが出来上がっちゃうと、結果として、全員にとって不利益被っちゃうじゃないかっていうふうなところがあって、で、それが今であれば、これからの話なので、後からくっつけるよりも、最初からみんなで同じ標準で作っていった方が、いいよねと。で、中でも、結構、私がその、MUFG の中でも、三菱 UFJ 銀行ではなくて、三菱 UFJ 信託で、やってたがゆえに、結構その信 策を使ってっていうところを当時はすごくかなり意識してたところもあったんで、でそうするとこう信託銀行の人たちからすると三菱も三井住友みずほも関係なくこう信託の最前線みたいなところの思いも結構あるんですよ、このトークンビジネスって。まあ、なのでちょっとこう信託でちょっとこの新しいビジネス分野を盛り上げましょうよと。で、後からくっつけるよりも最初から同じ標準見て少なくともインフラのレイヤーは強調して作った方がウィンウィンですよねっていう風な話を一番最初に三井住友さんとみずほさんに差し上げて、なのでカウンターもホールディングスじゃなくて信託の方に最初から行かせていただいて、でそこでやっぱり結構まあ信託銀行員同士同じ思いを結構共感できてですね。で、まあ、細かい話は置いといて、その大きなその方向感とか、べき論とかで言うと、方向性としては一番最初の段階からポジティブなリアクションをいただいたと。で、そこからは結構もう順番で、3信託揃うんだったら、まあ、三井住友フィナンシャルグループさん、乗っからない方がやっぱり品物が大きいというふうなところになりますし、でその3メガプラス1メガトラスト揃うんだとすると、やっぱりその流通市場側の、大阪デジタルエクスチェンジさんとか、日本取引所グループさん、まあ、東証さんとかですね、発行がここで揃ってるんだと、やっぱりセカンダリーの二次流通市場も一緒に議論できる場があった方が、まあ、いいよねってことになりますし、まあ、そういう、こう金融機関のこう主要どころがこう揃ってるのであれば、やっぱりこうインフラの会社として、NTT データさんも、まあ、金融機関向けのインフラって結構やっぱ日本だとデータさんがこう提供されているところ多いので、まあ、一緒にやっていこうって話になりますし、で、まあ、必然的にこのブロックチェーンでなんかこうやろうとしたときに、その金融機関で、かつそのグローバルでもこう意見できる有識者の人たち、でもレイヤークさんがピボットされてしまったので、そんなに数が多いわけでもなくてですね、まあ、その中でもデータチェーンさんって海外からでも結構引き合いが多い会社さんだったんで、まあ、データチェーンさんにも声掛けをしてっていうふうなこう順番でまとまっていったっていうところが、まあ、1個で、まあ、2個目はさっきの話でタイミングとして、まあ、今がベストタイミングだって思っていただくために、これはちょっと私が戦略的とか打算的なところなんですけど、声かけ始める直前の、2022年の2月ぐらいから、4月の頭にかけて、結構プレスリリースを当時出しまくってたんですよね。あの時に初めてそのユーティリティトークの構想の話とか、あとステーブルコインやってきますとかですね、まあ、飛行機のセキュリティトーク、デジタル証券をやってきますとかっていう話をこう立て続けに発表したタイミングだったんですけど、まあ、それはちょっとある意味意図的に、結構その三菱 UFJ というかプログマが、こう、この業界結構先行ってるんだよというふうなところを、こう、パブリシティを得つつ、まあ、そのタイミング裏で一方で胸襟を開いて一緒にやっていきましょうっていうふうなことを、こう、やってたっていうところですね。はい。
わかりました。ありがとうございます。まあ、斉藤さんがいかに策士で。まあ、でもなんか聞いてくれた方はね、アントレプレーナー、ライクな斉藤さんっていうのは十分感じられたんじゃないかというふうに思いますけども。とはいえですね、聞いてる方は多分プログマって何でしたっけって人もいると思うんで、それ後半でね、いろいろ話していただこうと思います。じゃあ前半、斉藤さんありがとうございました。
ありがとうございます。